さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。本日の書き置きは井上雄彦原作脚本監督作ザ・ファースト・スラムダンクです。まずあらすじですね。国内発行部数累計1億2000万部を記録した高校バスケットボール選手たちの人間的成長を描いたスポーツ漫画の金字塔スラムダンクを原作者井上雄彦が脚本監督として映画化。神奈川県2位で全国インターハイへの切符を手にした湘北高校は初戦の相手豊玉高校を破り、優勝回数最多強豪山王工業高校に挑むという物語。出演キャストには中村修吾さん、笠間淳さん、神尾慎一郎さん、木村昴さん、三宅健太さん、岩崎亮太さん他となっております。最初はまあ今更スラムダンクかと思ってスルーする予定だったんですが、皆さんもご存知の通りですね、何やら界隈が騒がしくなってきまして、慌てて映画館に行ってまいりました。結果ですね、いやもう本当にすごかったです。見てよかった。後でお話ししますけども、やっぱりマーケティングがねかなり特殊でしたから、良くも悪くも話題になりましたし、もしかしたらマイナスに働いた側面の方が強かったかもしれないですが、僕個人の意見ですけども、今日はその辺をお話ししていこうと思います。ではまず映画そのものについてですが、今まで映像化されてこなかった山王戦ということで、コミックでの最終版のところですよね、これがほぼいきなり始まるんですよね。インターハイ予選がとか、桜木はバスケット初心者でとか、そういうまどろっこしい部分を一切排除してもうすぐに始まるんで、この辺はすごく気持ちよかったポイントでした。今更スラムダンクのベースを説明されても、まあ、知ってる人がほとんどでしょうし、まあ世代じゃない若い子とかはね、まあ今は情報を簡単にキャッチできますから、まあ、どうにかして叩き台を見てから来いっていうことなんでしょうけど、このやり方は今後のアニメ映画の主流になるんじゃないかなと個人的に思って、アニメ映画のほとんどってやっぱり最初に世界観やタイムラインの説明が入るじゃないですか。あれが個人的に本当に無駄だと思ってて、まあ、知ってる人からすればうんざりしませんかね。まあ、原作の進行との差とか、まあ、兼ね合いもあるでしょうから、ある程度は仕方ないんですかね。まあ、スラムダンクは連載終わってますから、まあ、これぐらい思いっきりねやれたんだと思いますが、それに原作者が監督を務める、もうこれにつきますよね。これやられたら誰も文句言えないですから、説得力が桁違いですよ。ただアニメとしての知識とやりたいことへの明確な意欲とビジョンっていうのがないとなかなか難しいところなんでしょうけどもね。もちろん週刊連載とかねしてたら絶対無理でしょうから、まあ、井上先生は今挙げた条件を全てクリアしてますから、かなり気持ちがいい仕事ができたんじゃないでしょうかね。それでストーリーも山王戦に絞ってコミカル部分を極力カットして、しかも主人公ポストを宮城亮太にして話を再構築したわけですが、井上先生、キャラクターに悲しい過去を背負わせるの本当に好きですよね。なんで自分が作ったものにここまで辛く当たれるのかっていうのは甚だ疑問なんですが、やっぱり井上先生のイメージするヒーロー像っていうのはこういう人物たちなんでしょうね。でも別に良くないですか、なんかね、わざわざ身内の不幸を映画の中、しかもスポーツが題材の映画内でもうこれでもかとね描く必要性があるのかと、もうやめてあげてよと思いながら見てましたね。 まあ人の死というのは周囲の人間に及ぼす影響は大きいっていうのは事実ですし、それを受け止めたり乗り越えることに対する一人の人としての成長っていうのは大変素晴らしいことだとは思いますが、とはいえね、両他ファンはどう感じたんですかね。こういうバックボーンが知れてもっと好きになったりするんですかね。まあそれはそれでちょっとどうなのっていう印象をね僕は持ってしまいますが、知らないことがね幸せになれる場合だってねあるじゃないですか。そして最初にマーケティングに関して少しお話ししましたが、事前情報を極力出さず、こうメインの話すら、まあ、可能な限り情報を伏せて公開されたわけですが、これがちょっと今回は功を奏したとは言えなかったんじゃないかなと。ですが新たな発見というか、個人的には今後の糧にしたいと思ったんですが、こういうシークレット寄せの反則方法、ネガティブキャンペーンにめちゃくちゃ弱いってことが分かりましたね。これの影響を受けた人相当数いると思いますよ。まず声優の刷新ですね。内容が分からない、でも声優は変わる、イメージが崩れる、じゃあスラムダンクじゃないじゃんっていう風な感じになって見に行くのやめた、これですね。実際見に行けば確かに馴染みがあるあの声、あの花道だなとかそういう風には言えないんですが、違和感っていうのは感じないですし、そもそも続投の必要性がない映画なんだなってことがわかるんですが、やっぱり悪い噂って広がるのがね早いですから。それでいくともう一つ、あの 3D アニメーションについてですね、動きが気持ち悪いとかもっさりしてるとかのね声が最初は目立ちまして、正直恥ずかしながら僕も影響された一人ですが、そう言われたらそう感じてしまう。これは人間の悪い部分なんでしょうけど、やっぱり周囲の声に惑わされないような感性っていうのは僕自身もね痛感しましたね。 3D も3D じゃないとできないっていう表現を存分に発揮してました。ボールの運びや試合の動きっていう、特に漫画でいうところのコマとコマの間ですね、あ、こういう風になってたんだと、ものすごく流因が下がりましたね。まあ確かに 3D のね違和感ゼロとは言えないかもしれませんが、すごいことにちゃんとしっかり井上先生テイストにこれレタッチされていて、これも監督を務めた恩恵だと思われますが、ちゃんと井の丈っぽさというかそういうのは感じられました。流川とかもね、漫画だともうイケメンのゴンゲーみたいな感じでしたけど、 3D になったら結構芋臭いというか、やぼったさみたいなのが出てて、そういうのも新たな発見でした。バスケのことしか考えてないっていうのが分かるというか、ファンの方が聞いてたらすみません。それで結局分かる人に伝わればいいとか、いいものはしっかり評価されるとか、ちょっと時代にそぐわない方針だったのかなと。井上先生って SNS とかでもねあんまりベタベタするっていうのは嫌いそうですし、情報過多の現代に、まあ、試験的なのかもしれないですけど、そういうのにこう一石を投じたっていう試みだったかもしれませんね。それでも最終的には興行収入が100億に届くかどうかっていうところみたいですけども、もっとたくさんの、ね、人にもらえていたっていう可能性を考えると、ちょっともったいなかったような気もしますね。スタートダッシュ絶対決められたと思うんで。それと最後に音楽について少し、こちらも刷新されましたが、ザ・バースデーと10フィートと井上先生の趣味がバリバリに出ておりましたが、がっつりかっこよかったですね。 おっと、ここでメールが届きました。では読ませていただきましょう。沖さん、はっきり言ってこのザ・ファースト・スラムダンク見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。ザ・ファースト・スラムダンク、惑わされずに見るべき。以上、沖でした。ここまでお聞きいただいた方、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。